4時間目の終了を告げるチャイムが鳴ると同時に、教室内がわっとした喧騒に包まれる。ここは私が通っている都内でも有名な進学校。ごめんね、私今日午後の授業の宿題忘れちゃって、早くお昼食べちゃいたいから。うん、また今度ね。お昼に誘ってくれたクラスメートを適当な理由をつけてかわす。いつもはきちんと誘いに応えているところだけど、あいにく今日はそういう気分じゃない。一人になりたい。早くお弁当を食べて、どこか静かな保健室にでも行くことにしよう。いただきます。誰が聞いているわけでもない挨拶をして、お昼ご飯を口に運ぶ。自分で作ってきたお弁当。分かりきった予想通りの味で、そこには何の感動もない。でもまずくはない。この味ならお兄ちゃんも喜んでくれると思う。もっともお兄ちゃんは付き合いがあるって言ってお弁当を作らせてはくれないけど、私には父親がいない。もちろん本当にいないわけではないんだけど、どこの誰だかはわからない。いわゆる母子家庭、シングルマザーというやつ。母がどういう経緯で私を産んで育てようと思ったのかはわからない。でも私たちのこれまでの生活は決して楽なものではなかった。片親、それもまともな職業についていない母にまとまった収入は期待できない。それに手にしたお金だって母自身の商品価値を維持するために消えていってしまう。化粧品、エステ代、アンチエイジング、食事さえまともに食べられない状況で、一体どこにそんなお金があったのか振り返ると不思議でしょうがない。少しでも男に振り向いてもらうため、母は無駄な投資をし続けた。でもそういった努力も虚しく、時とともに体は老いていく。母の収入は激減し、それに反比例するように化粧代は増えた。負の悪循環。いつの間にか私たちはそれまでの最低限の暮らしさえ維持できないほど追い詰められていた。貧しい生活、周囲からの冷たい目、自尊心の高い母にそのような状況が耐えられるはずもなく、彼女はヒステリーをエスカレートさせていく。私自身、怒鳴られたり殴られたりしたのも一度や二度ではない。何の役にも立たないと彼女は私を罵倒し張り倒す。 だけど、そうして追い詰められていく日々の中、やがて母は気づいた。私にストレスの吐け口以外のもう一つの使い道を。彼女が目をつけたのは私の名前だった。幸か不幸か、私は学校の成績だけは良かった。家に帰っても遊ぶあてがなく、勉強くらいしかやることがなかったからだけど、母はそんな私に自分の叶わなかった人生を歩ませようと決めた。誰もが羨むような人生を、私を自分の分身に育てようと決めたのだった。それからの母は、それまで自分に向けていた愛情、お金と言った方が正しいかもしれないを、すべて私に注いだ。今までの仕事に加えて、スーパーのレジ打ちといった以前の母なら絶対にしなかった仕事にもつくようになった。そして、そうして得た収入を使って、母は私を改造する。綺麗な洋服を着せて、髪にはメッシュを入れ、挙句の果てにはネイルアート。バカが。それまでみすぼらしい古着とおかっぱ頭だった女の子が、突然そんな派手な格好をしたらどうなるか、そんな想像もできなかったのか。当然私はクラス中のからかいの対象になった。もともと多くの親が、先生が、私の家庭にいい印象を持っていなかったこともあり、あの一年は私にとって地獄そのものだった。そんな私を助けてくれたのは、お兄ちゃんをはじめ親戚のおじさんたちのおかげだ。そもそも母の収入で今いる学校に進学できるはずはない。だが母は自分の兄弟、つまりお兄ちゃんのお父さんたちに頭を下げてお金を貸してもらった。その時、おじさんたちが出した条件が二つ。一つは、毎月お金の使い方を報告すること。そして、私をきちんとした格好に戻すということだった。あんな格好で受験に合格できるわけないと、母を説得して。私は、悪夢から解放された。そんな経緯もあり、私自身、元いた地域に留まることを良しと思わなかった。一年間、今まで以上にがむしゃらに勉強し、今年の春から、今の新しい生活を手にすることができた。はあ、長い空想から我に返る。集中していたせいか、いつの間にかお弁当は空になっている。辺りを見渡せば、他のクラスメートたちも多くは昼食を終え、思い思いに 昼休みを過ごしているようだ。騒がしい教室内。新学校といっても、中の人間のレベルは前の学校と大差ない。男子は流行りのゲームと漫画の話題で盛り上がり、女子たちもドラマに出ていたアイドルやファッションの話に夢中になっている。ガヤガヤとうるさい耳障りな喧騒がひどく不愉快だ。お兄ちゃんはこんな奴らとは違う。お兄ちゃん、私のいとこで、昔から私に優しくしてくれた。年の離れた私の話を嫌な顔せず聞いてくれて、転んで怪我をした時、迷子になって泣いていた時、どんな時でも一番に私を助けてくれた。優しくて大人でかっこいい世界一のお兄ちゃん。前に住んでいた場所から遠く離れた学校に進学した私は、たまたま近くに住んでいたお兄ちゃんのマンションに居候をさせてもらうことになった。お兄ちゃんはすごく大きな会社に勤めていて、今住んでいるマンションも一人暮らしには部屋が多すぎるということで、快く貸してくれたとのことだった。憧れのお兄ちゃんと一緒の暮らし、それは今までの私の人生の中で考えられないくらい幸せな時間だ。お兄ちゃんはそこまでしなくていいって言ってくれるけど、お兄ちゃんのためにお料理を作るのも、お洗濯をするのも全部楽しい。私の作ったおかずを美味しいって言ってくれるお兄ちゃん。私が綺麗にしたワイシャツを着てお仕事に行くお兄ちゃん。そして私の体で気持ちよくなってくれるお兄ちゃん。誰にも聞かれないくらいの声で、私は小さくあえいだ。お兄ちゃんのことを考えると、いつだって気持ちが高ぶってしまう。体が熱くなって、エッチな気持ちが抑えられなくなる。ダメ。でも、もう少しだけ我慢しよう。お兄ちゃん、昨日はお口でいいって言って、私の中に入れてくれなかったけど、今日は、私からお願いして、エッチしてもらおう。お兄ちゃんのおちんちんを、私のおまんこで気持ちよくしてあげよう。お兄ちゃん、今すぐ会いたいよ。会って、私を抱きしめて、頭を撫でて、ギュッてして。ありがとう、頑張ったねっていっぱい褒めて。私はお兄ちゃんのためならどんなことでもできるから。おちんちんだって舐めてあげる。体中にキスしてきれいにしてあげる。精子飲んだり中出しだってしていいよ。今はまだだけど、その時が来れば、 お兄ちゃんの子供だって。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。されるとね、男の人も気持ちいいんだって。私調べたんだよ。特にここ乳首を舐めるとね、男の人でもすっごく気持ちいいって。私の舌、気持ちいいんだね。こんなお兄ちゃん初めて。今まで見たことないお兄ちゃんの顔。私がしてあげたんだ。いいよ、リラックスしていっぱい気持ちよくなって。それにやっぱり大きくなってる。お兄ちゃんのおちんちん大きくて熱い。おちんちんも手でしてあげるね。乳首と一緒にいっぱい気持ちよくしてあげる。私のこと気持ちいいって喜んでくれてる。嬉しい。私嬉しいよ。お兄ちゃん、このままいっぱい射精して、私のこと好きだって教えて。あ こんなに射精したの初めて見た。私の手にもいっぱいついて。おいしい。お兄ちゃん、気持ちよかったでしょ。こんなに気持ちいいの初めてでしょ。私ならいつでもこんな風に気持ちよくしてご奉仕してあげられるからね、お兄ちゃん。うん、ダメ、まだ終わりじゃないよ。今日は私と最後までエッチしてもらうんだから。ダメって、どうしてそんなこと言うの。お兄ちゃん、私の初めてもらってくれたでしょ。それから何度もエッチしてきたじゃない。それが最近はお口とか手だけでいいなんて言って、私寂しいよね。いいでしょお兄ちゃん。お兄ちゃんのおちんちん私のおまんこに入れて、お兄ちゃんのこと気持ちよくしてあげたいの。お願い。お兄ちゃん、前にも言ったよね、私のことは月菜って呼んでって。その名前で呼ばないで。あ、そんな意地悪なお兄ちゃんのお口は、キスで塞いじゃうから。優しくて気持ちいい。あったかくて大きい。お兄ちゃんと同じ。ほら、お兄ちゃんのおちんちんまた大きくなってきた。こんなに大きくしたら私の中に入れたくなったでしょ。いいよ、私がしてあげるから。いっぱい気持ちよくなろう。大丈夫だよ。お兄ちゃんのちんちん久しぶりだからちょっと苦しいだけ。入った。お兄ちゃんのちんちんすごく熱くて大きい。入れてるだけでも気持ちいいけど、 このまま動いて。もっと、よくしてあげるね。私の奥まで届くの。おまんこの奥の奥して私のこと気持ちよく気持ちよくしてくれるの。わかる。私の中、おまんこ気持ちいいって。私のこと、気持ちいいって言ってよ。いいよ。お兄ちゃんにそう言ってもらえるの。気持ちいいって言ってもらえるの。一番嬉しい。そう言ってもらえるだけで私も感じちゃうから。ほら、お兄ちゃん出して、私の胸も触って。お兄ちゃんの手指気持ちいいよ。私の胸乳首ゴリゴリっていじって、頭真っ白になっちゃうよ。私の中で射精していっぱい気持ちよくなろう。私のおまんこはお兄ちゃん専用の中出しおまんこだから、お兄ちゃんの精子で私の中いっぱいにして。